ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、10月は1977年鳥取県で松本京子さんが拉致された月です。また10月5日は横田めぐみさんの52歳のお誕生日です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月17日、安倍総理は都内で拉致被害者ご家族との懇談を行い、最終決戦は続いている制裁と国際連携で全員救出実現を国民大集会に出席しました。総理は国民大集会の挨拶で、北朝鮮指導部に対し日朝関係の歴史的責務として日朝平壌宣言の精神に立ち返り、拉致問題を早期に解決すべきと訴えました。お聞きください。
国民大集会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。10年前の今日、平壌で日朝首脳会談が行われ、金正日国防委員長が公式に拉致を認めました。首脳会談の後、両首脳が署名した日朝平壌宣言では、日朝間の不幸な過去を清算し、懸念事項を解決し、実りある政治経済文化的関係を樹立することが双方の基本利益に合致するとともに、地域の平和と安定に大きく寄与するものとなるとの認識が共有されています。しかしながら、北朝鮮は今日に至ってもなお国際社会の呼びかけに応じず、本年に入ってからも2回の核実験を強行し、21発の弾道ミサイルを発射するという挑発行動を繰り返しています。この北朝鮮の暴挙に対し、国際社会が一致して断固たる対応を取ることが求められております。拉致問題に至っては、無事祖国への帰還を果たしたのは北朝鮮に囚われた被害者のうちわずか5名の方とそのご家族の方々のみにすぎません。いまだ多くの同胞が北朝鮮に残され、救出を待ちわび、お年を召されたご家族が愛する肉親との再会を切望しています。こうした厳然たる事実に向き合うとき、私は拉致問題の解決に当初から取り組んできた政治家の一人として、また日朝首脳会談に官房副長官のとして同席した者として、痛恨の極めであります。我が国は日朝平壌宣言の精神を一貫してチェンジしています。北朝鮮には拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に誠実に取り組むことを改めて強く求めます。拉致問題は安倍内閣の最重要課題です。 拉致問題の解決なくして日朝関係の改善はありません。そしてすべての拉致被害者の帰国や真相究明等がなされない限り、拉致問題が解決したとは決して言えないことを改めて強調したいと思います。拉致問題は安倍内閣で解決するとの立場にいささかも変わりありません。政府は拉致問題の解決に向け、対話と圧力、行動対行動の原則のもと、米国、韓国をはじめ中国、ロシア等の関係国や国連との緊密な連携を図りつつ全力を尽くしてまいります。北朝鮮の指導部には日朝平壌宣言の精神に今一度立ち返り、これ以上いたずらに時間を費やすことは歴史的責務の放棄であり、何ら利益とならないばかりか、日朝関係に拭いがたい過去を残してしまうことに思いをいたし、対話を通じ拉致問題の早期解決を実現するよう強く求めてまいります。被害者の方々とご家族の皆様が抱き合う日が訪れる日まで、私の使命は終わりません。我々は常に拉致被害者、そしてご家族の皆様と共にあります。この集会に先立ち、先ほどご家族の皆様と懇談する機会をいただきました。ご家族の皆様からは、何ら進展のないまま年を重ねていく現状への強い憤りと、一刻も早く肉親に会いたいという切実な思いを改めてお伺いをいたしました。一刻も早く被害者のご家族のもとに取り戻すべく、引き続き全力を尽くしてまいります。繰り返しになりますが、北朝鮮にしっかりと国際社会とともに圧力をかけていく、そして現在の北朝鮮の政権が今の政策を変えない限り、北朝鮮の未来を切り開いていくことはできない、そう認識させ、その後に交渉によって解決するしか道はないわけであります。我々はしっかりと一致結束をしながら交渉に臨むべく、まずはしっかりと国際社会と手を携えて圧力をかけていかなければならないと、こう考えております。明日から私も国連総会出席のためにニューヨークに参りますが、国連の場においても拉致問題の解決の必要性をしっかりと訴えていきながら、国際社会の連携を強めていきたいと、こう考えている次第でございます。大切なことは、国民の声を一つにまとめながら、北朝鮮に拉致問題を解決せよ、日本人を日本に戻せとの声を強くしていくことではないか、このように思う次第でございます。私もその先頭に立って戦い抜いていく決意でございます。一日も早い拉致問題の解決に向けて全力を尽くしていくことをお誓い申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
また9月18日ニューヨークに出張中の岸田外務大臣は、国連総会の機会を捉え、ケリー米国務長官およびユン韓国外交部長官との間で日米韓外相会談を開催しました。その中で岸田大臣は、北朝鮮に対しさらなる制裁措置を含む安保理決議、各国独自の措置等を通じて圧力を強化すべく、日米韓で緊密に連携していきたい旨述べるとともに、北朝鮮による拉致問題は日本の主権および国民の生命と安全に関わる最重要課題であり、安倍総理自身が早期解決に強い決意を有している旨述べ、引き続き米韓両国の理解と協力を求めたのに対し、ケリー長官およびユン長官から支持を得ました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や 北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。9月30日、ラッセル国務次官補の議会証言について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月28日に米議会上院の外交関係委員会の東アジア小委員会におきまして、アメリカ政府国務省のダニー・ラッセル国務次官補は、北朝鮮の脅威に対するアメリカの対応について証言をいたしました。まずラッセル次官補が強調いたしましたのは、北朝鮮の核兵器および弾道ミサイルの脅威というのは相当大きなものになっていると。それは米国本土、あるいは米国の同盟国、そしてアジア太平洋地域の平和安全安定にとって大変な脅威であるということを強調いたしまして、特に北朝鮮はアメリカや同盟国に対してですね、核兵器で攻撃するという、そういう脅迫を繰り返していると、これは相当大きな脅威だということになると、実際この間北朝鮮の核兵器弾道ミサイルというのは非常に、発展してきましたが、それは北朝鮮の国民の犠牲の上に成り立っていると、北朝鮮の経済あるいは人権といったようなものを犠牲にして、北朝鮮はこの間核兵器弾道ミサイル開発に力を入れてきたんだということであります。アメリカの政策ということについてラッセル国務次官補は、もちろんアメリカの政策というのは包括的であるということを強調いたしますが、そしてその最終目標というものが朝鮮半島の非核化というものを平和的な方法で実現するところにあると、これがもちろんアメリカの目標であるということを強調いたします。そしてこのアメリカの目標である朝鮮半島の非核化を平和的な方法で実現するということは、実は北朝鮮も2005年9月19日の6者会合共同声明においては約束をしていたと。しかしその後北朝鮮は姿勢を変えたわけでありまして、6者会合も放棄するし、非核化についての協議は拒否する。なおかつ一番問題なのは、2005年9月19日の共同声明の後にですね、なんと北朝鮮は5回も核実験を行ったと。さらに数多い弾道ミサイルの発射というものも繰り返してきているということでありますので、そうした北朝鮮に対してアメリカは包括的に対応ということでありますが、3つの柱といいますか、第1は抑止、第2は圧力、第3は外交という、この3つで対応をしてきたし、今後も対応するということをラッセル氏は明らかにしました。抑止ということについては、もちろん北朝鮮の攻撃を抑止するために、アメリカは強力な防衛的軍事力というものを展開してますし、同盟国との間の緊密な連携というのももちろん持っていると。圧力という点については、包括的で持続的な圧力というものを北朝鮮にかけてきたと。圧力のその核心となるのはもちろん制裁ということになります。で、外交という面に関しても、アメリカはこれまで何回か北朝鮮に対して、いわば外交的打診といいますか、いくつかの打診をしてきたことがあるけれども、それは実現しなかったということであります。今アメリカはやはり制裁に非常に力を入れているということになりますが、もちろんそれは外交政策の手段という位置づけであります。で、制裁という点になると中国の役割がやっぱり非常に大きい。となるならば北朝鮮の経済というのは中国に完全に依存しているからということになります。で、中国の役割はもっと大きなものが果たせるはずだという、そういう期待感というのがアメリカにはあるということですし、中国だけじゃなくて、その他の国々も制裁にはそれなりの努力をしているわけですが、それは国連の制裁というものが意味を持っているという重要な手段だということでありますし、またアメリカが独自に制裁ということも行っていると。それも 重要な手段であるということであります。ただ我々にはもっとなすべきことがあるというのが今のアメリカの姿勢ということになります。まあ、そこでは中国の役割がもちろんより重要になると、まあ、例えば北朝鮮の石炭の輸出をより制限するということ、まあ、ここでもやはり中国の役割というものが期待されるということになるわけですが、もちろん一方で中国が北朝鮮の圧力というものは危険を促進するかもしれないと言っていることはアメリカも十分に理解はしていると。しかし、まあ、それよりも今の北朝鮮の核兵器と弾道ミサイルというのはより大きな脅威になっているということでありますので、一言で言うならば北朝鮮が取ってきている危険な行動にはそれなりの対価を支払わせるべきであると、まあ、これが今のアメリカの対北朝鮮政策のいわば中心ということになろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は日本政府が作成した拉致被害者ご家族ビデオメッセージの中から拉致被害者有本恵子さんのお母さんである有本佳代子さんのメッセージをお送りします。このメッセージは2015年8月に収録したものです。有本恵子さんは1983年7月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
恵子は他の方と違いましてヨーロッパの方から拉致されたんです。だから1982年に留学しまして83年の9月、8月の6日に帰る予定で、もうチケットも取れたって手紙が来ましたので、やれやれ思ってたんですね。あ、これで帰ってくると思ってましたら、それ以降音信が途絶えまして5年間だったんです。ところが1988年の9月の6日に突然北朝鮮にいるからというような手紙が届きました。ヨーロッパから連れて行かれた人は稽古を寄せて今のところ分かっているのが3人なんですけれども、この人たちは皆淀号ハイジャック犯の妻たちに騙されて連れてこまれたんです。稽古にしても親に申し訳ない、本当に心配させて申し訳ないという思いで向こうで一生懸命暮らしていると思いますのでね。だから子供ができたということも聞いております。だからその子供の成長を楽しみにきっと子も頑張ってると思います。私もなんとか恵子は帰るまでは元気でいたいなと思ってます。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお母さん有本佳代子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲ガロで学生街の喫茶店をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ガロで学生街の喫茶店をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。 拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011813-3581-6011郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9900kHz 夜11時30分からは周波数 9560kHz 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。